はい、京都人町出会いもんの時間が来ました。今日もよろしくお願いいたします。今日の お相手は、まちづくり委員の脇野です。よろしくお願いいたします。それと、
はい、こんにちは、小田木陽子です。脇野さん、
はい、
もう今日なんか本当にお出かけ日和で、人が本当にわんさわんさと歩いてますけれども、
歩いてますね。ちょっとびっくりしましたけれども
脇野さんは普段は自転車なんですか？
街中は自転車ですね。
ところ
がここのところ今日はねいい天気なんですけれども雨が降ったりしてですね、今日行こうかなというのを明日に伸ばしたりしながらですねちょっとスケジュールが狂ったりしてます
そう、雨の中をカッパ着て結構走り回るんですけど、実はカッパの後始末が困ったりするんですよね
ああ、わかりますね。
その辺傘立てやなくてカッパ差しみたいなカッパ干しみたいなのが欲しいななんて思いながら街中走ったりしますけど、
はい、そうですか今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、はい、ただいま三条のコーナーです。今日はですね、帽子屋さん、三条にあります帽子を主に、売られているクレアビレさんというお店の方来ていただいております。森口さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
クレアビル京都三条店ということで、はい、建物の方がですねどこにあるかと言いますと、三条通りの柳のバンバにあります日本生命京都三条ビル、角が、近代建築の趣を残している石造りの建物の1階にあるんですよね。
そうです。
そちらの方の路面店、はい、1階の部分に帽子屋さんがあるということなんですけれども、はい、どういった帽子を扱われているのか、ラジオでこういうこと聞くのもなんなんですけど、ご説明いただきたいんですが。
そうですね。帽子でもヘレン・カミンスキーというブランドの帽子を取り扱ってまして、主に天然素材ですね。コットンやウールや、ラフィアというヤシの葉を職人さんがこう編んだような、全部すべて手で作った、まあ、ちょっとこうナチュラルな感じの、帽子を扱っています。はい。
麦わら帽子の ああいったものではなくてもっと柔らかい素材ということでよろしいんですか？
そうですね。麦わらと違ってそのラフィアっていう素材には樹脂ですね、油を含んだ素材なのでもう少し麦わらよりもこう柔らかくて折りたたんだりつばの上げ下げとかをしてもこう肩が崩れないというような、はい、素材を使っているんですけれども、
先ほどおっしゃいましたヘレン・カミンスキーの帽子を中心に、はい、ということなんですけれども、はい、ブランドでありますね、
はい、
どういった方のなんでしょうかこれデザイナーのさんのお名前だということなんですけれども。
そうなんです。ヘレン・カミンスキーっていうオーストラリアの今も多分70歳ぐらいなんですけどの女性がもともと立ち上げたというか作ったブランドで、そのデザイナーの名前がそのままもうブランドの名前になっているんですけども、はい、
なんか面白いなと思ったのは帽子の名前もなんかそういった由来の名前が多いんですって、はい、
そうなんです。お洋服とかだと、うん、スカートとかニットとかこう品番っていうのが多分ついてると思うんですけど、ヘレン・カミンスキーの帽子にはですね一点一点名前っていうのがついてて、例えばこうヘレン・カミンスキーの娘さんアンナっていうんですけど、うん、アンナっていう名前がついてたり、
帽子の名前ですよね。
そうなんです。帽子の名前はもうすべてお友達の名前とか土地の名前とかヘレン・カミンスキーが好きな場所の名前とかがすべてついています。はい、
どういった形の帽子になるんでしょうか。だいたいつばの広いものであったり短いものであったりいろんなものがあるんですか？
う
ん、
そうですね。本当に短いものだったらキャスケットみたいなこうあまりつばが大きくないようなちょっとデザイン性のあるものからもう日よけばっちりできるようなつばが大きめの帽子とかも結構形はたくさんあるんですけど、割とシンプルな形が多いんですけれども、うん、はい、
京都三条店ということで、
はい、
今ご紹介しましたけれども、このお店っていうのは他に、どういったところがあるんですか？
他の
クレアビレさんとしては、
ですね、京都三条店以外ですと神戸の三宮店と、うん、あと年末にできました西宮阪急さんです。デパートの中なんですけど、その西宮阪急の3階があのクレアビレの西宮阪急店さ、うん、あのあります、はい、はい。
基本的には関西なんですね。
そうですね、はい、そうです。
そちらの中の京都が、一番最初にできたということで先ほどお聞きしたんですけれども、
はい、
またなんで京都にと。オーストラリアの方ですよね。
そうなんですよ。私もなんでかなと思うこともあって、なんかそのヘレン・カミンスキーのそのお店を作るときに、まあ、オーナーというか社長がですね、オーストラリア人なんですけども、すごく京都が大好きなオーストラリア人で、もう1店舗目は京都にというこだわりがあって、京都に、
京都に京都は京都でも三条に。
そうなんですね、はい、
不思議ですね。
そうですね、皆さん
結構どこに魅力を感じたんでしょうね。聞いてみたいですね。
そうですね、その河原町とかそういうちょっとまあ繁華街といいますか、人通りの、ね、多いところではなくて、こうあえて三条通りというところが、う
ん、今でしたらね、ものすごい人通りがありまして、それは確かにビジネスチャンスが転がってそうな匂いが明らかにしてる。でもちょっと前まではこうではなくて、でそこそこ人は来られてましたけれども、ここまでその人が集客力があるような街ではなかったような感じなんですけど、それでもなお三条に来られたっていうのは ね、
そうですよね。私もその2003年に始めた頃はまだこんなに人通りもなく、お店屋さんもね、今はお洋服屋さんですとか雑貨屋さんとかたくさんね三条できてるんですけど、その当時はもうそんなにお店もなくって、今とは全然人通りも比べ物にならないぐらいだったんですけど、はい。
そういった三条通りにお店があるわけですけれども、お客さん、来られるお客さんっていうのは大体どんな形の、どんな年齢層の方といいますか、どんな雰囲気の方が来られる、来店されるんでしょう。
そうですね、そのやっぱりお帽子ってヘレン・カミンスキー以外でもいろんなデザイナーさんとかメーカーさんがあると思うんですけども、割とヘレン・カミンスキーを好まれる方っていうのはこうちょっとこうナチュラルな感じで、あんまりこうかぶってますっていう気取らない感じがお好きな方とか、お出かけ用というよりかはちょっとこう普段使いに、ライフスタイルに何か、一点ちょっとおしゃれな小物を取り入れたいというような、結構おしゃれなお客様すごく多いと思います。はい、
年齢層なんかはどうなんですか？
そうですね、私が言うのもあれなんですけど、お値段がですね割とするもので、あまりこう高校生や大学生っていう方はあまりお見えにならずに、まあ、小さいお子様のいらっしゃる30代ぐらいの方から、まあ、上は本当に年配の方は80代90代ぐらいの方までいらっしゃるんですけれども、
確かに三条通り歩いてる年齢層を見ましても、どちらかって言えば大人な感じの人が結構歩いてらっしゃるところですもんね。
そうですね、割と遠方から来られるご夫婦の方でも、まあ、20代ぐらいの方よりかは、まあ、50代60代ぐらいの方がご夫婦でね、歩かれているような方が多いような私も気がします。はい、
先ほど実は打ち合わせの時にちょっとお聞きしまして、と思ったんですけれども、はい、お店にいてるとなんか時間がゆったりしてるんですよと
そうなんです、もうその勤務時間内にやらなければならないことも忘れて、こう時間が時間が経つのをですね忘れるぐらい、でも本当にすごく居心地よくって、お客様も2時間3時間といらっしゃる方とかも
長すぎますね。
そうですね、本当にふわーっとしたナチュラルな感じで、本当に時間が経つのを忘れるような居心地の良さだと私も思います。はい、
そういう空間ってものすごく難しいと思うんですね、作ろうと思うと。
う
ん、
そうですね、
それが何かできてしまってるのはなぜだと思いますか？
難しい。そうですね、何なんでしょうね、やっぱり囲まれているその商品とかがこう作り込んだっていうよりかは、本当にナチュラルな感じの天然の素材もそうですし、あとお店の中も全部木ですね、ウッド素材のもので、本当にこう目をつぶると 三条通りにあるお店だということを忘れるぐらいのお店なんですけど、ナチュラルな感じは何なんでしょうね。
ね、今日なんかも実はお店の前を通ってきたんですけれども、南側に扉がこう開いてますから、はい、今日なんかみたいに天気のいい時なんかには本当になんか気持ちの良さそうな空間になってまして、
そうです ね、お昼ご飯食べた後なんかはもう立ったままちょっとこう寝てしまいそうな今日なんかは暖かくて、はい、
賛成です。
はい、
帽子 のラフィアを使ったということで、話ありましたけれども、はい、これは、マダガスカル産ということで聞きましたが、
はい、
これはいろいろあるんですね。どこそこ産のはいいとか あんまり良くないとか。
そうなんです、結構ね、ガーデニングというか、うん、お庭いじりとかされる方ってよくラフィアって使われたりするんですけども、その世界でも一番最良とされているマダガスカルの若いラフィアしか使わないので、
すごく若いっていうのもまた、
そうなんですよ、うんうん、なのですごく寿命も長いんですけども、
どういった形になるんでしょうか。何でしょう、木の皮なんですかね、葉っぱですかね、
ラフィアっていうヤシの葉の木の幹と言いますか、うん、そうですね、葉っぱですとか、うん、その幹というか、うん、そうですね。
長いもんなんですね。
そんなに長い2メートル3メートルっていうものではないので、うん、それをこうボンドとか接着剤などは使わずに、うん、人の手でこうつないで、つなぎ目を作らないように、うん、まあ、つなぎ合わせて、ぐるーっとこう長い紐にして、うん、それを編んでいっているんですけども、
うん、なるほどね。でそういったものを手作りで一点一点という形なんですね。
そうです、はい、
これから春から夏にかけて多分被る頻度としては一番高いんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、うん、秋冬は被らなくっても、春夏はそのやっぱり日よけ重視で被るっていう方も多いので、春夏はお客様の数もたくさん、ちょっと秋冬に比べると増えてはいつも来るんですけれども、う
ん、お店に行ったらあるんですね。
今だとまだ
今だとよくね、はい、バーゲンじゃないですけど、この欲しいと思うその服とか T シャツとかアウターとかそういったものを欲しい、今欲しいって言って行ったらなかったりするでしょ。
そうですね。なのでそのラフィアの帽子も被るのは本当に5月から8月ぐらいかと思うんですけど、もう早い方は年末から、うん、ご予約されたりですとか、新色どんな色が出るのって聞きに来てくださる方とかもいらっしゃって、うん、もう被る時期は少しまだ早いんですけども、お店の方にはたくさん入荷してますので、
はい、
ちょっと早めにまた見に来ていただければ、
はい、ちなみにおすすめの、シリーズといいますか、
はい、
どういった帽子がおすすめなんでしょう。
そうですね、先ほどもちょっと話してたそのラフィアで作ったであるプロヴァンスというヘレン・カミンスキーで一番人気のある帽子があるんですけども、その帽子はこう畳んでいただいても大丈夫ですし、つばの上げ下げもできて自転車で飛ばなくサイズ調節も
重要ですね。
で京都は特に自転車でね移動される方多いと思うんですけども、その風で飛ばないようなお帽子なんですけど、そちらだとつばがこう3段階のつばの長さがあるので、普段あんまりかぶり慣れてないっていう方は少しつばの小さめのものを選んでいただいてもいいかと思います。はい、はい、
ぜひお店の方に見に行かせていただきたいなと思っております。はい、飛ばない帽子をお願いします。はい、もう一度お店の場所の方を申し上げますと、日本生命京都三条ビル1階にあります、クレアビレ京都三条店から森口智美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここで一曲お聴きください。百式のまんまるです。はい、そうしましたら司会、建築司会会員紹介のコーナーです。今日はですね、北原建設株式会社の北原明弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。北原さん、あやねの方でですね、建設会社をされてるんですけれども、今日は遠いですかね。 どうなんでしょう。
そうですね、遠いような気もしますし、近いような気もしますし、慣れてるとそんな、ね、遠いって感じじゃないんですけど、
はい、
僕らは営業の方なんで、どっちかっていうと京都も大阪も神戸もそんなに遠い気はしないですけど、
あ、しばしば行かれるんですね。
そうですね、
はい、で今月がですね、私ども、まあ、建築士会ちょうど福祉というテーマで、放送させていただいておりましたので、
はい、
若干それに絡んだような、まあ、それをテーマにしたようなお話をいただければなと思っておる次第なんですけども、はい、まあ、綾部、まあ、土地柄ですね、どうしても地元、まあ、私は京都市内で営んでるもんですから、綾部と言いますと、地元密着というかそういう形でされてるのかなと想像はしとるんですが、どういった形でしょうか。
そうですね、やっぱり地元密着っていうのが多いです、
は
い、
あ、なるほど、
で
福祉にという視点で、言うとですね、例えば、まあ、今は皆さんご存知ですけれども、ケアマネージャーさんだとか、そういった方が、具体的に言うと、そういう、まあ、体の不自由な方、あるいはご高齢の方の、まあ、プランニング、まあ、どういった形でケアしようかというようなことでプランニングをされて、言葉の通りマネジメントをされているわけですけども、その方々と一緒に、あるいは、アドバイス受けながら、仕事をされているというお話でしたですね。
僕が仕事をし始めた頃っていうのが、はい、まだ介護保険始まって、
はい、
間もなしっていう時代だったんで、
あ、なるほど、
ケアマネージャーさんとかもまだ仕事の方がですね、
はい、
不慣れというか、建築に関してはもうほとんど無知な方が多かったですから、
はい、
そういう点でやっぱり私の方も、福祉住環境コーディネーターとか、
はい、
それから福祉用具の専門相談員っていう資格を活かして、建築の施工面からですね、
はい、
住宅のバリアフリー化だとか住宅改修に関してどういうふうにすればいいですよっていうようなアドバイスをする場面っていうのが非常に多くてですね、
はい、
どちらかっていうとケアマネージャーさんが住宅改修をするとき、それから利用者さんの QOL を見たときに、どうしたらいいのっていう相談業務が多かったですね。
はい、なるほど。まあ、京都市内、町屋だとかでもよく引き合いに出されるんですけれども、昔からある建物、これ、どうしても段差が多かったりですね、まあ、一面では使いやすいんですけれども、体が、うまいこと動かないという方にとってはですね、使いにくい場面がしばしば訪れる。で、そういった時に、ケアマネージャーさんもそうですし、北原さんのようなですね、よく現場は建物が分かったっていうことですね。で、そういう方のアドバイスが非常に有効になるのかなと思うんですけれども、最近されたようなものっていうのはありますでしょうか。
最近はですね、やっぱりコミュニティ施設っていうのが多くですね、まあ、補助金なんかをいただいて、
はい、
まちづくり条例に基づいて、コミュニティ施設なんかの改修とか、それから、バリアフリー改修、これは、市とか、
はい、
府とかが、今出してますけども、環境共生型のリフォームと伴って、バリアフリーっていう、まあ、政策的なリフォームをすることによって、これからの既存住宅がどんどん利用増えていくということでですね、
はい、
段差改修だとか手すりの取り付けだとか、そういった簡単な、DIY ででもできるようなものから、もっと大きなですね、お風呂なんかの改修だとか、うん、そういうのもどんどんやらせていただいてます。
あ、なるほど。やっぱりその、今建っている建物に対してですね、リフォームを具体的に今出ましたけども、お風呂を直しましょうだとか、トイレを直しましょう、水回り設計の中でも結構、私が言うのはなんですけども、難しいですよね。
そうですね、
水が流れるところっていうのは、 最終的にどっかマスへも流さないかんとかあって、どこにどれを移設するとかいうのもちょっと頭をひねる場面もありますので、それとともにバリアフリーというのは皆さんご存知、段差をなくすと、まあ水勾配考えると当然段差ができてしまったりする場面があるんですけれども、言葉では難しいですがそういったところでやっぱりアドバイス的なところをされているということですね。
そうですね、やはりお家の中の事故ってお風呂場とトイレが一番多いんですよ、
はい、
で、お風呂場っていうのはやっぱり人間が一番リラックスして裸になって、リラックスするところですから、その中で、寒い思いをしてね、心臓がキュッとなったりとか、
そうですね、
当
然少人数で入ってますからね
そうです、何かあった時にやっぱり一番怖いのがお風呂の中、
そうですね、
それからトイレに入る折に今までどうしてもこうスリッパを履くっていう段階、それからスリッパを脱ぐ時にですね、うまくお年寄りになると脱げなかったり、はい、履けなかったりっていうことで、バランス崩して、手をついて骨折されたりとか、いうことが非常に多くてですね、そういう際に段差がなくなればスリッパもそんなに履かなくても、今ほとんど洋式のトイレになってきてますし、そういう意味ではですね、危険を回避するというか、危険を少なくするっていうことがやっぱりこれから の, 生活の中では大事なんじゃないかなということで、アドバイスをさせていただいてますが。
ああ、なるほど。今ちょっとつまずいてというような話出ましたが、私も聞いたことがあるんですが、最初悩むのが手すりを横にするか縦にするか、うん、結構悩むんですよね。で、実際聞いてみると手をつくという時にはまあ横がいいんでしょうけども、その後どっかに移動するときは引っ張る力というのは結構あるらしいんですね。だから縦の方がいいっていうのが私の経験ではね、ジデールに入りますが結構多かったりするんですよね。だからいろんな経験を踏まえていろんなアドバイス、まあ人によっておそらく違うんでしょうけれども、手すり一つをとっても、いろいろコミュニケーションを図りながらですね、決めていくと、ぜひともユーザーの方には専門的な知識のある方にご相談というのがやっぱり私どもの立場になりますね。
まあ、一つだけ先ほどにも言いましたけど、やっぱりその使われる方の QOL によって縦の手すりがいいのか横の手すりがいいのかって変わりますんで、やっぱり我々のような、施工する側が決めてはいけないっていうのが一つだけ言えると思うんです。
そうですね、聞いてからですね。
そうですね、ね、から使い勝手、やっぱりその右利きの人もいれば、左利きの人もいれば、いろんな方がいらっしゃいますんで、やっぱり使われる方とコミュニケーションを取るっていうのが大事じゃないかなというふうには思います。
ああ、なるほど。はい、やっぱりその対面してですね、話をしてからっていうのが胸になりますね。で、これからもそういった案件っていうのはたくさん出てくるでしょうか。
そうですね。2050年度には、高齢化率っていうのがこの間も出てましたけど、40% 近くになるっていうふうに言われてます。人口統計上ですね、2050年って言ったら我々ももう完全に生きてるかどうかわからないですけども、これからどんどん高齢者が増えてくる中で、そういうバリアフリーだとか、いったリフォーム、そういう関係かなり増えてくると思います。
なるほど。今日はですね、北原さんにお越しいただいて、まあ、計らずも福祉のお話も伺いました。で、前半はですね、クリアビレさんの帽子のお話も伺ったんですけれども、ちょっと私も前半後半と、バラバラになったような気もしますが、言葉少ないですが、ファッションといいますか、そういった帽子だとか、 服飾についてもですね、実は福祉と切れない面もあるようにも認識しています。その辺のところはまた次回にですね、ぜひともお話ということにしたいと思いますけれども、いかがでしょうか、小田木さん。
そうですね。いい、ちょっともうあとちょっと時間があればよかったのになんか思いながら話をお聞きしてましたけれども、はい、
はい、そんなことですね。今日は三条でお店、帽子のお店をされてますクレアビレさんの森口さん、そして綾部からお越し、私どもと同じ建築士会の会員、北原建設の北原明宏さんにお越しいただきました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。